主の祈りについて学ぶと言いながら、まあ、なかなかその主の祈りそのものに入らないではないかという印象をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。まあ、それでももう一回、まあ、主の祈りについてその言葉そのものに入っていく前に、まあ、祈ることそのものについて聖書の御言葉に基づきながら思いを巡らしたいと思っています。でただいまは新約聖書のルカによる福音書の11章1節から2節に記されている御言葉をお読みいただきました。で前にも申しましたが、まあ、聖書の中で主の祈りが示されている箇所は、まあ、2箇所あります。で1つは、まあ、前回まで、まあ、先週学んでおりましたマタイによる福音書の6章です。そしてもう一つが、まあ、今日ご一緒に聞いていくこのルカによる福音書の11章であります。そして、まあ、このルカによる福音書の11章では、まあ、どういう前後関係の中で主の祈りが示されているかといいますと、まあ、それは一節を見ますとよくわかると思います。一節をもう一度見てみますと、このようにあります。イエスはあるところで祈っておられた。祈りが終わると、弟子の一人がイエスに、主よ、ヨハネが弟子たちに教えたように、私たちにも祈りを教えてください。で弟子たちの方がイエス様にこう願い出たんですね。私たちにも祈りを教えてください。でその弟子たちの願いに応えてイエス様は祈る時にはこう言いなさいと言われて主の祈りを教えられた。ただここで、まあ、一つ注意しておきたいんですが、私たちにも祈りを教えてください。私たちが使っている新教訳の聖書ではこう訳されている言葉がここにあります。ただこのところですが、もともとの言葉では祈りを教えてくださいという名詞ではなくて、私たちに祈ることを教えてください、まあ、そういう動詞の形になっております。まあ、ちょっとした違いにあまりこだわらなくても良い面ももちろんあるんですけれども、まあ、しかしそこに大事な意味合いを見ることができる、まあ、そういうケースもあります。でこの場合もやはりそういうことを見ていいと思うんですね。弟子たちはただどういう言葉で祈ればいいのか、どういう祈りをすれば神様に聞いてもらえるのか、まあ、そういう表面的な文言やこうテクニックを尋ねているのではないのです。そうではなくて、そもそも祈るということはどういうことなのか、そのことを改めてイエス様から今根本的に学びたい、学び直したい、そういう思いが弟子たちの中にこう芽生えてきた。それがこういう願いとして現れ出た、そう考えるべきところと言って良いと思います。で実際この十一章の一節の初めではイエスはあるところで祈っておられたと言うんですね。祈っていらっしゃる、実際に、まあ、弟子たちの目の前でかどうかわかりませんけれども、弟子たちの見えるところで聞こえるところでイエス様が祈っておられた、そのイエス様のお姿を弟子たちは見ている。でもちろん弟子たちが祈ってらっしゃるイエス様に接するのはこの時が初めてではないはずです。いやむしろこれまでずっとイエス様は祈っておられた、祈ってこられた、そのイエス様の祈りに弟子たちはずっと接していたはずでありますが、そういう中でイエス様のなさる祈りにはどうも自分たちが知っている祈りと自分たちが祈ってきた祈りと決定的に違う何かがあるということを彼らはやはり覚えずにはおれなかったのでありましょう。そして今イエス様が祈り終えられたのを待つようにして彼らはそのイエス様から祈ることを 改めて教えていただきたい、そういう願いを言い表したのです。表面的な祈りの言葉、テクニックではなくて、祈りそのものを、祈ることそのものをもう一度自分たちが学びたい。で、おそらくイエス様もその問いを喜ばれたでありましょう。このようなむしろ願いを弟子たちが持つことができた、そのことに喜ばれて、ただこうやって乗ればいいんだよと、マニュアルのように安直のように主の祈りを教えられたわけではなくて、そのことを通して祈ることを彼らと分かち合うために、イエス様はここでこの主の祈りを弟子たちに教えられたのです。まあ、ある人が言っておりましたけども、まあ、多分イエス様はここで紙に書いて、主の祈りを紙に書いて、こう祈ればいいんだよと、ポイと手渡したわけではないと思うんですね。このように祈りなさい、言葉で教えられた弟子たちが、その言葉をすぐに暗記できるはずがないのです。いや、むしろ、初めからさっぱりわからない、そういう思いすらあったでありましょう。繰り返し繰り返しイエス様はこの言葉を口伝えで弟子たちに教えられたはずであります。そして私も一回詩編を覚えようとしたことがあります。まあ年を取ったから記憶力が落ちたということもあると思うんですが、覚えられないんですね。50回ぐらいやっても覚えられないんです。でもちろんそれは私の未熟さでもあるんですけれども、やっぱり聖書の言葉というのはそういう面があるんですね。覚えられない、スッと入ってこない。弟子たちもおそらくそういう思いをしながら、この主の祈りをイエス様から繰り返し教えられ、そして繰り返しまた自分でも唱え学んでいったのではないか。そこにおいて私たちは祈ることそのものが何なのかということを改めて学ぶことができるもの、そういうものがあるはずなんです。まあもちろんそのことを、まあ、簡単に語り尽くすことは到底できないと思うんですが、まあ今日はその中で一つのことに思いを、このルカによる福音書の11章から思いをこう巡らしてまいりたいと思っております。でそのじゃあ一つこのところから学べ今日学びたいことは何か、それはまあなんてな、まあ、繰り返しみたいなに思えるかもしれませんけれども、私たちは祈ることを学ぶ必要があるんだということです。でもう少し言いますと、私たちは祈ることを自分の外から教えていただく必要があるということです。で、私たちの中には祈りというのは自分の心の中から自然に湧き上がってくるもの、そういう考え方があるのではないでしょうか。またそのようにして自分の心の中から自然に湧き上がってくることを自分の言葉で祈りこそが真実の祈りだという思いがあるのではないでしょうか。でもちろんそのように自分の心から自然に湧き上がってくる祈りは間違っていると、そういうことを言うつもりはもちろんありません。そういう否定をするつもりはありません。いや、むしろ私たちの場合、自分の何かもっともらしい祈りを祈ってみせるんじゃなくて、もっと自分の内にある思いを本当に神様を信頼して、子供のようにそのまま神様に打ち明けるということをもっと大事にしてもいい、そういう側面があるかもしれません。祈りというのは願い事じゃないんだ、神様におねだりをすることじゃないんだ、まず神様の皆を賛美して、すでに神様から与えられている、これをください、あれをくださいと、ないものでねだりをするんじゃなくて、すでに与えられているものを 神様に感謝し、神様を賛美すること、それが祈りの中心なんだ、まあ、そういう考え方もありますね。で、それももちろん正しいと思います。ただそうした考えに縛られてしまって、じゃあどうすればいいのかよくわからない。で、何か結局人の評価を気にするような、もっともらしい取り繕ったような祈りをする、それではやはり良くないわけですね。私たちが自分の心にある思い煩いをそのまま神様に打ち明けていく、それも大切な祈りの側面です。それはそれとして、しかしそうであるとは言いましても、そのように自分の心の中にあることを湧き上がるままに打ち明けることが、語ることが祈りのすべてではないということ、むしろそれが祈りの中心であるわけではないということも、また私たちは今日この御言葉から聞いておきたいのです。私たちは祈ることを学ぶ必要がある。しかも自分の外から教えられる必要がある、そういうことです。で、例えば、スポーツにせよ芸術にせよ、そこまで高度なものではなくても、生活上の習慣に関することでも、こういうふうにしなさいよと指導を受ける。で、それでやってみるんですけども、初めのうちは何ともしっくりこない、自分が自分でないようなぎこちなさを感じて、うまくできないことが多いですね。で、むしろ自己流にやる方がよっぽどスムーズにいく、そういう時はよくあるものです。でもそうやって自己流にやっていれば、それは気持ちはいいかもしれないけれども、それはあくまで癖みたいなものに過ぎないわけでありまして、先に進めないことの方が圧倒的に多いです。そういう中でやはり繰り返し繰り返し、自分に言われたことを繰り返し繰り返し練習していく、そしてそれがぎこちないのをやはり忍耐しながら練習して、少しずつ身についてくると、やはりこのようにすることが自分にとっても一番いいのだというふうに納得できるようになってくる、そういうことがありますね、というよりも全てそういうものですね。で、信仰生活においてもやはりそういうところがあるのです。自分の心にぴったりくる祈りを求めたいという気持ちはよくわかるし、もちろんそれも大切にすることは大事です。いつまでも借り物みたいな祈りをしているということがいいとは私も思いませんけれども、でも本当の祈りがいつも私たちの心にぴったり来るとは限らないのです。私たちは罪人なんです。神様の御心を嫌がっているところがあるんです。そういうものがいつもぴったりとしたものを神様から受けることができるわけではない。むしろ繰り返し神様が教えて、イエス様が教えてくださる祈りを、祈りに触れていく、その祈りを口にしていく、イエス様が一緒に祈ってくださるその祈りに口を合わせるようにして、繰り返し繰り返し祈っていく、それによって初めて開かれていく祈りの世界といいましょうか、神様との今まで知らなかった交わりというものが当然あるのです。で、そんな思いから皆さん、主の祈りということを、毎週毎週祈っておりますし、もう皆さんにしてみれば、もう何万回と祈ってらっしゃることと思うんですが、改めて考えてみていかがでしょうか。もう主の祈りを祈ると、ありがたくて涙が出てくると、もうその都度感動してですね、もういても立ってもいられない、そういう方、何人かいらっしゃるみたいですね。でも、 まあ、もちろんそういうこともあると思います。あの 主の祈りがそれだけのやはり祈りとしての規範で、規範としての祈りの規範としてのこう力もありますし、世界を包む祈りと言われるほどの豊かなものがありますから、それにこう感動するということ、自分でもそれに本当に慰められるということはあるものです。ただ実際のところ私などは、まあ、私自身のそれは未熟さだということだと思うことでもあるんですが、なかなかそう思えないことの方が多いです。もちろんいい加減に祈っているつもりではないんですが、いざ祈ってみると、ただ決まった言葉を口先で唱えただけで終わってしまったような感覚が残る。一つ一つの言葉に込められた意味を十分思うこともできないまま、何かこう形だけ祈ってしまった、そういう感覚が残ることの方がどちらかといえば多い。それが現実です。いや、むしろ心を込めて祈ろうと思えば思うほどそうなっていく。まあ、もちろん繰り返しますけど、それは私の未熟さということではあるんですけれども、それでもちろん虚しいというわけではないんですけれども、やはりこれでいいんだろうかという思いをいつもどこかで感じることがある。もちろん安易にそれでいいんですよというつもりもありませんけれども、やはりただその点で言いますと、主の祈りというものにはもともとそういう難しさというもの、いや、何と言うんでしょうか、私たちの心にそう簡単にフィットしないものがあるんだということもやはり確かなんですね。と言いますのも、主の祈りというのは人間の自然な思いから生まれたものではないから、弟子たちの中から自然に湧き上がってきた祈りを集めたものが主の祈りではないんです。それは主イエスがどう祈ってよいかわからない弟子たちに対してこう祈りなさいと外から教えられたものなんです。ですからそれが弟子たちの思いにすぐにフィットしなくても、まあ、当たり前だとは言いませんけれども、やむを得ないんですね。むしろ私たちはそこにおいて自分自身を一つ一つ乗り越えさせられながら、もちろんそれはだから自分が悪いっていう、あの否定するつもりはもちろんないんですけども、否定する必要はないんですが、いつも自分、古い自分を一つ一つ乗り越えさせられながら、ほんのり神様と共にあるということ、神様の祝福の中にあるという、その豊かな祝福の世界を得と、いつもこう開かれていく、作り変えられていく、そのようにこの祈りをいつも新たに身につけていく、それが主の祈りというものの、まあ、真髄にあるのです。そしてそれは一生かかること、いや、むしろこの地上の歩みにおいて私たちはもう十分だということはおそらくないでしょう。いつも新しく、この私のためにどんなに経験を積んだとしても、どんなに高齢になったとしても、いや、まだ神様が私たちに示そうとされている新しい祝福があるんだということを、またそのところから私たちは知らされていくのです。まあ、もう少し具体的に申しますと、主の祈りの始め、どんな祈りを祈るようにとイエス様が教えてらっしゃるか、まあ、すぐわかると思うんですね。皆が崇められますように、御国が来ますように。これはもっと正確に言えば、あなたの皆が崇められますように、神様、あなたの御国が来ますように。でも私たち、もう正直に言えば、私たちは祈りにおいて最大の関心事は自分のことなんです。まあ、神様のことはどうでもいいとまではもちろん言いませんけれども、私の皆がみんなから認められて、少なくとも嫌われないで豊かに生きることができるように、私の影響力が少しでも、そんな大きくなくてもいいから、少しでも広がって 毎日の私の生きがいが少しでも増し加わるように、そういう願いが私たちの率直に言えば、正直に言えば最大の関心事ではないでしょうか。別にそれは自己中心的だ、わがままだというわけではなくても、やはり私たちは自分のことをやはり思うのです。自分のことを神様に聞いてほしいと思って祈るんです。でもイエス様はそうではなくて、あなたの皆が崇められますよ、あなたの御国が来ますようにと神様のことを祈るように教えられていく、教えられたんです。で、そのことに私たち、その祈りに私たちが慣れ親しんでいく必要があるのです。それはただ、時にこういう説明がされるんですね。いや、自分のことを要求するのもいいけれども、いきなり自分のことをあれこれ言うのはあまりにもはしたない。だからまず神様のことを褒めたたえて、神様を持ち上げてから自分のことを要求するのが礼儀じゃないかと。でもそういう体裁の話でもないんです。私たちがこのようなイエス様が教えてくださった祈りに自分を合わせていくときに、私たちは初めて私たちが祈っている相手である神様のことを知ることができる。ああ、この方がどんなに私たちのことを心にかけてくださっているか、私たちを作られた方として、そして私たちの本当に必要なものを私たちが祈る前から知ってらっしゃる方として、私たちのことを心にかけておられるか、そして私たちはその神様を信じて、本当にその神様を信じて自分をこの神様に委ねていくところから信仰が始まり、また本当の祝福と、まあ、生きがいという言葉を使うならば、本当の生きがいに満ちた歩みが始まっていく。神様と共にあり、兄弟姉妹と共にある歩みを、そこから私たちは始めていくことができるんです。そして主の祈りの言葉は非常に短いですね。私にしてみれば短すぎるんです。皆が崇められますように、皆って何だろう、神様の皆を崇めるって何だろうと思ってるうちにもう先へ進んでしまう。でもそれほどの豊かな、本当に世界を包む祈りと言った人がいますけれども、そういう祈りを私たち、それほどの豊かな内容、無限の内容を持った祈りがここに凝縮されている。その全てを私たちが祈りたびに一つ残らず心に受けるということはやはりできないでありましょう。なんとなくそこに足りないことが残る、何か自分は結局言葉だけ、口先だけで祈ってしまったんではないかという思いが残るかもしれない。いや、でもそれすらとらわれないで、いや、神様が今必要なことを私たちにちゃんと与えてくださるから、今必要なことを私たちに教えてくださるから、その神様に信頼して、その祈りを一言一言祈って行けばよいのです。変に心を込めようと思って何か演劇のセリフを口にするかのように口調を変えて感情を込めて祈る、まあ、そういう工夫を、まあ、しない方がむしろいいと思いますね。自分の貧しささえ神様に委ねて一言一言を祈っていく、その時に私たちは何よりもこの祈りを教えてくださったイエス様ご自身が私たちと一緒に祈ってくださっていること、そして聖霊ご自身が私たちのために、私たちと共に、時には私たちに代わって私たちの祈りを祈ってくださり、取りなしていてくださることを知ることができるでありましょう。 もちろん私たちは自分の時間をとって、本当に自分の心にある思い煩い、悩み、悲しみ、または喜び、そういったものを一つ一つ神様に打ち明ける時を持つことが素晴らしいです。それも本当に祝福された祈りの時間です。でもそれだけではなくて、よくわからなくても、いや今はその全てを味わい尽くすことはできなくても、主が教えられた通りに主の祈りを歩んでみる。私が祈るのではなくて、この私が神様を感動させようとか、神様に何かを知らせようとか思うこと、思うのではなくて、イエス様が教えてくださった通りに、その祈りを歩んでみる、祈ってみる、そして生きてみるということを私たちは繰り返し続けていくのです。まあ、子供のような歩みじゃないかと。それでは一体いつになったら信仰において成長できるんだろうかと、私も不安になることがありますが、まあ、イエス様は教えていらっしゃいますね。幼子のような思いにならなければ神の国に入ることはできない。もうそれすら神様にお委ねして、やはり悩みの多いこの世の旅路を共に歩んでくださるイエス様に導かれながら、イエス様に全てを委ねながら、教えられたその筋道を一歩一歩歩みを進めていく、そういう道行きを私たちは続けていきたいと思うのです。その時にまた本当に神様、祈りの対象である神様の祝福を一つ一つ見出しながら、そして共に分かち合いながら歩んでいくことを私たちは学んでいくことができるはずであります。お祈りいたします。慈しみ深い天の父なる神様、あなたは私たちがあなたを愛するよりもずっと先に私たちに目を留め、私たちを愛して、この計り知れない恵みのうちに招いてくださいました。あなたのその慈しみを覚え、あなたの御名を褒めたたえます。私たちはどのように祈ればよいのか、自分からは知ることができないものであることを改めて御言葉によって気づかされます。どうぞこのように祈りなさいと主が教えてくださったその祈りを一つ一つ学びながら、口にしながら、あなたに伴われて歩んでいくこの信仰の歩みをあなたに捧げていくことができるように導いてください。この新しい週の歩みにおいても、どうぞそのような信仰と祈りの歩みを一歩一歩立ち作っていくことができるように、私たちを導いてください。さまざまな事情のために、またこの世のさまざまな歩みのゆえに、困難や誘惑や弱さを覚えている方々がいらっしゃいますが、どうぞその上に、あなたの帰り身と慰めとが特に豊かにありますようにお願いをいたします。これらの感謝と願いを主イエスキリストの御名によって祈ります。